リをご覧の方々、インスタをご覧の方々おはようございます。YouTube をご覧の方々おはようございます。こんにちは。こんばんは。今日はですね、ちょっとコロナの問題が愛知県においてもですね、ちょっと非常に増え広がってきておりまして、私たちのちょっと身近なところでもですね、ちょっとちらほら出てきたような状況になりました。それで、ちょっとその中で、クラスターをね、ちょっと起こすとまずいなということがありましたので、クラスターをね、ちょっと起こすとまずいと思いましたので、今日はですね、一旦ちょっと配信で礼拝をしていくというふうに、ね、切り替えましたので、よろしくお願いいたします。でただ、聖書の中では、集まることをやめないでという御言葉がありますので、極力ですね、来週に関してはちょっと様子を見ながらですけどもですね、極力集まって礼拝を行えるような体制に持っていきたいというふうに思います。また来週になっていればね、ちょっといわゆる身近なところでのね、コロナの、感染の状況っていうのはまたちょっと変わると思いますので、まあそのいわゆる、ね、陰性だったら陰性で、ね、問題がないわけですから、ね、それをね、対応していきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。で、オミクロン株っていうのがですね、非常にこう感染力が強いということなんですけれども、症状としてはね、それほど重い症状にはならないというね、事例が多いということです。ですから、いわゆるこうなってね、またここまで感染が広がってしまうと、もうね、いわゆる感染するしたこと自体がなんかね、一時はちょっと申し訳ないっていうね、いうような感じになってしまうようなね、風潮がね、別に申し訳なくないんですけども、ね、しかし私たちなんとなくね、申し訳ないなっていうふうに思ってしまうね、状況にね、どうしてもね、そういう状況が生まれてしまいますよね。で、感染自体はね、もうこれはもうね、もう仕方がないことですので、ですから、いわゆるね、それを防いでいくっていうことがね、やっぱり大事ですので、ですからね、皆さんの方がね、その感染に注意していただきながら、そしてリスクがある場合はね、そこね、皆さんね、ぜひ、そのリスクをね、軽減できるというかね、回避できるように、ぜひね、対応していただきたいと思います。私たちもね、そうするつもりですので、ぜひね、そのことをよろしくお願いいたします。それで、今日はですね、実は、YouTube の配信もですね、ちょっといつもと違うやり方をしております。で、インターネットの働きっていうのはですね、21世紀のね、選挙の働きの中で非常にこう重要な働きなんですけれども、一言でインターネットの働きと言いましても、もういろんな働きがあるわけなんですね。例えば、このようにオンラインのね、礼拝、配信の働きもそうでしょうし、それから SNS をどう使っていくかっていうこともそうでしょうし、それから映像をね、証とかいろんなことが、ね、用いていくっていうこともね、まあ、その範疇に入ってくるでしょうし、それからホームページの働きであるとか、あるいはブログの働きであるとか、それから最近はですね、メタバースっていうね、言葉が非常にこう取り上げられているんですよね。メタバースっていう言葉をね、知ってらっしゃる方に、ちなみにどのぐらいいらっしゃいますかね。で、なんかメタバースっていうと、なんかね、メタンガスとちょっとね、こんがらがるようなね、イメージを私は最初持ってたんですけどね、でもメタバースって、ね、そのメタンガスとかと全く違うものですね。非常にスマートなものなんですよね。で、メタバースっていうものをちょっともし、お知りになりたい方がいらっしゃいましたら、一昔前、ちょっと前のね、映画で、サマーウォーズっていうね、アニメの映画があるんですよね。で、サマーウォーズっていうアニメの映画が、ちょっとそのメタバースっていうものの、近未来、こういうふうに使われていくんじゃないのかなっていうようなものを上手に描いているので、あの頃ね、メタバースって言葉はちょっとあんままだなかったかもしれませんけど、ちょっとね、そういう、ちょっと参考にね、見ていただくといいんじゃないかと思います。要するに、仮想空間の中で、自分のアバターを作って、そしていろんなこう活動をするわけです。それが、今は、いわゆる、バーチャルリアリティを使ったね、ゲームとかね、そういった事柄が、ちょっと前までは、そういったね、主流だったわけなんですけども、それが今、いろんなこう経済活動っていうのがね、できていったりとか、 り iPad なりで、ね、いわゆるこう配信をしていたりとか、あるいはパソコンである場合はウェブカメラを使って配信をしたりとかって、ね、いろんなやり方があるわけなんですけども、いずれにしてもですね、ちょっとやっぱり課題が出てしまうわけです。で、そういった課題はね、私はちょっとね、そういうの素人なのでいろいろわからないこともたくさんあるんですけれども、どうやってね、やれば、いわゆる地方教会として一番いいやり方が行き着くのかちょっとわからないので、神様、一番いいやり方に行き着けるように助けてください。現時点で、一番いい、ね、まあ、最もベターな、ね、やり方を成していくことができるように、神様、知恵を与えてください、助けを与えてくださいということを祈ってたんですね。で、そして先週ですね、預言者学校の、ね、クラス、ちょっとね、我々としてはいろいろ重なったので久しぶりだったんですけどもね、行って、それで、預言の、ね、訓練をしているときに、うちの息子がですね、ふっとね、発想がちょっと来たんですって。で、こうやったらできるんじゃないだろうかと思ってやってみたらできたんですって。で、それがですね、今日今テストしているやり方、 YouTube でテストしているやり方なんですね。で、なので、地方教会としては珍しくね、珍しいことかしませんけど、いわゆる YouTube の配信でこの辺になんかね、今日歌詞が出てたと思うんですけど、ね、なので、第2問ちょっと同じやり方をしますので、もし、皆さんね、YouTube の方で、ご覧になれる方は、URL を教会の LINE で送ってると思いますので、そっちからちょっと入っていただいて、ちょっとテストを兼ねて見ていただけるといいと思いますし、またいろいろね、ご意見をいただけるとありがたいと思います。例えば配信のね、状況がなんかあんまりね、良くなかったよだったりね、それそれに言っていただきたいと思いますし、それから気づいたことで、ね、どんなことでも構いませんので、言っていただけると嬉しいというふうに思います。さあ、それで、メッセージの方に入りましょうかね。今日はですね、創世記の28章です。創世記の28章の15節からちょっと見ていきたいというのです。ここをちょっと開きますが、ヤコブの、ね、歩みについて、いろいろ、ね、見ながら、共に御言葉を、見ていきたいと思います。創世記の28章の15節です。あっちも開いてるかな。はい、こちらでお読みさせていただきます。見よ、私はあなたと共にあり、あなたが、どこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ戻そう。私はあなたに約束したことを、成し遂げるまで決してあなたを捨てない。この箇所はですね、ヤコブに対してこの神様が、語られた約束の言葉なんですね。で、13節ぐらいからその神様の約束の言葉っていうものを、ベテルというでヤコブは受けるわけです。で、ヤコブっていう方のですね、歩みについては先週もちらっと、ね、皆さん共に学びました。結果的にはですね、それが御心だったんですけれども、エサウから長子の権利をヤコブが、エサウではなくてヤコブがそれを得るということが御心だったんですが、その御心を推し進めようとする過程の中で、ヤコブはですね、その権利をエサウから騙し取るような形で得てしまうわけです。で、その結果ですね、創世記の27章にその言葉が出てくるんですけども、41節、創世記27章の41節にこう出てくるんですね。エサウは父がヤコブを祝福した祝福のことでヤコブを恨んだ。それでエサウは心の中で言った、父の、物日も近づいている、その時弟ヤコブを殺してやろうって、ね、エサウはね、そこまでこうヤコブに対する恨みを抱くんですね。そしてその事柄の企みがリベカにこう、ね、知られてしまうわけですね。そしてリベカは、ヤコブを、親族、兄ラバンのところに逃げていきなさいっていうことをね、 私はヘテ人の娘たちのことで生きているのが嫌になりました。もしヤコブがこの地の娘たちでこのようなヘテ人の娘たちのうちから妻をめとったなら、私は何のために生きることになるのでしょうっていうんですね。ここはリベカさんまたね、画策するんですよ、ね、どういうことかっていうとですね、エサウさん、ね、ヤコブとエサウさんのエサウさんの方が、40歳になった時にヘテ人ベイリの娘、エフディナとヘテ人エロンの娘、バセマテと妻にめとったと書いてあるんですが、このヘテ人のこの娘たちが、イサクとリベカの悩みの種となったとね、聖書に出てるんですね。ですからおそらくいわゆる異教のね、神の言葉を持ち込んでしまったりとか、いわゆる主の前に罪と なってしまうような言葉を、ね、いろいろそういうものを持ち込んでしまうということで、イサクとリベカにとってはこのね、結婚ね、息子の結婚相手がいわゆる悩みの種となってしまうという状況があったわけですね。これはもちろんイサクもそれで悩んでたわけです。で、ところが、ね、それでイサクに、ヤコブの事柄については、ね、こういう事柄がね、エサウのね、奥さんのことでこういうことがあったわけだから、ね、もうそれでね、ヤコブまでね、ヘテ人のね、娘と結婚して悩めたんだったら本当にもうね、それはもう私にとって辛いんです、ね、っていうふうに言うわけです。そしてイサクがリベカをこのめとった時に、アブラハムはですね、自分の親族の中から、ね、主の御心とする人を連れてきなさいってね、ね、主がね、それを出会わせてくださるから連れてきなさいってね、年長のしもべにこう頼んで、ね、命じて連れてきたっていうね、いきさつがあるわけなんです。つまりイサクはリベカさんをめとった時の事柄を当然、リベカさんがそういう言い方をしたらね、自分のケースのことを思い出すっていうことは当然そうなりますよね。だからリベカさんはおそらくそれも想定した上でイサクにこういう言い方をするわけです。そうするとイサクはじゃあヤコブを自分の親族のところに、ね、行かせた方がいいな、そこから奥さんをね探すように行かせた方がいいなっていうふうに思うわけですね。だからそのようになんていうか、こううまく誘導するというかね、そういうふうにこうやるわけです。で、今まで私ね、さらっとここがね、こう読んでたんですけど、こういう事柄になるということは、おそらくリベカさんは、エサウが、あなたが亡くなった後にエサウは長子の権利のことで騙されたのでヤコブを殺そうとしているって言えるので、それはちょっと防ぎたいのでヤコブをおじのところラバンのところに行かせてもいいですかっていうね、本当のことを、なんていうんですかね、こう言えないというか、ね、本当のことを言えない、ちょっとね、なんていうか関係性というかね、そういうな状況になってた可能性があるなっていうことをね、今ちょっと感じるんですよね。今になってから、おそらくイサクさんはリベカさんのことを愛してらっしゃったし、リベカさんもイサクさんのことを愛してらっしゃったと思うんですけども、関係性としてはおそらくイサクさんとエサウさんの方が人としての関係性は近かったんじゃないかなっていうね、ことです、ね、ですからやはりこれは余談なんですけども、夫婦の、ね、中で御心を決めていくっていうことの中でやっぱりね、密に御心について、ね、交わるっていうことはね、非常に重要なんだなっていうことですね、この中でも、見ることができます。さて、そして、このようにヤコブさんは、ラバンのところにこう向かっていくわけです。そして、その途中ですね、一人ぼっちで向かっていく途中にこの創世記28章の、12節から、ね、見るわけです。夢を見るわけですね。そして夢の中で、神様がアブラハムに関する祝福を、あなたがそれを引き継ぐんですよっていうこと、そして、創世記28章の14節では、あなたの子孫は地の塵のように多くなり、あなたは、西東北南へと広がり、地上のすべての民族はあなたとあなたの子孫によって祝福される。で、これはアブラハムに語られた約束ですよね。しかし神様はアブラハムによって祝福されるっていうふうにもちろん語られたんですけども、ここではヤコブ、あなた されるっていうふうに、ね、言ったわけです。もちろん究極的にはこれはイスラエルから出てきた救い主であるイエス様、イエスキリストのことをもちろん指しているわけなんですけども、しかしヤコブさん、あなたの歩み、あなたの信仰の歩み、あなたの歩みと、あなたとあなたの子孫のゆえに、地上の、全ての民族が祝福されることになるんだということを神様は語られたんですね。そして神様は続けてこう言うんですね。私はあなたと共にあり、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ戻そうっていうんですね。どこに行ってもあなたを祝福する、あなたと共にいて祝福するよって言うんですね。神様があなたと共にいらっしゃるよ、私があなたと共にいるよ、あなたがどこに行っても私はあなたと共にいるよってね。こんな祝福はないですよね、皆さんね。で、しかしね、皆さん、これ私ね思うんですよね。エサをね、騙して後じゃないですか、騙した後じゃないですかね。で、騙した後で、例えばヤコブはエサウさんに対して、ちょっと騙しちゃってごめんね、申し訳なかったっていう風に謝ったわけじゃないわけですよ、この段階。もしかしたら自分が騙し取る形になったっていうことに対して、ヤコブは悪かったともちょっとね、思ってないっていうとね、怖いかもしれませんが、自分が悪かったんだなっていうような認識をちょっとね、まだできてないっていう、十分そのことのね、エサウさんがどんな気持ちだったのかっていうことを、理解できてない段階なんですね、これ、ね。で、私たち多くの場合って、なんかね、こう祝福を受けるにこのふさわしいような立て上げがなされてから祝福されるとか、ね、あるいは私たちがなんていうか、世の中でなんかスキャンダルをした人たちがね、した方って多分時々ねニュースで出てきますけど、なんか、ね、そのニュースの、ね、コメントとかで、なんかもうみそぎは済んだから、ね、これからはね、活躍してほしいとか、そういうようなコメントがたまにあったりしますね。みそぎってなんか日本的な言い方ですけども、偶像的な言い方ですよね。要するに十分に反省して、十分に批判されて、十分に処罰を受けて、それからやっと祝福を受けるみたいなね、こうそういうようなこう意識ってどうしてもあるんですけど、聖書では祝福のポイントというのは、私たちが受けるにふさわしい行いをするようになったから祝福を受けるというのは言ってないんですよね。ヤコブさんの件を見るとそれが明らかなんです。十分に祝福を受けるにふさわしくないものなのに神様の祝福を受けているんですね。ですね。で、実はこれが、聖書における神様の、恵みであるということです。祝福を受ける土台は行いなのではなくて、恵みである、神の一方的な恵みの上に私たちが祝福されている、ね、ヤコブが祝福されている、ね、そして、それをその恵みである祝福を受け取っていくために必要なことというのは、私たちが良い行いをして努力しようとしていることではなくて、ね、もちろん良い行いをしていくようにね、整えられることは必要なんですけども、しかし整えられるのは神の手にあるということです。祝福を受けるために必要なことは信じること、信仰であるというのが聖書の、原則なんですね。大原則であるということなんですね。ですから皆さん、もし皆さんが神様からね、祝福を受けるのに、ね、私はふさわしくないからっていうような意識をもしどっかでお持ちの方がいらっしゃったならば、ね、それは実は一方的な施策のちょっと延長線上にあることなんですね。それは私たちが施策をこう変えられていく必要があります。私たちが神様から祝福を受けるのに必要なことは、一方的な恵みとして神様はそれを受け与えてくださるので、つまり人もこの人も私もどの人も罪人、ね、神様から恵みを受けるのにどの人もふさわしくないわけです。しかし一方的な恵みとして神様が祝福を与えてくださるので、どの人もそういう意味ではふさわしいということになるんです。誰でもふさわしい、信じるならば誰でも受けることができるということですね。イスラエルでですね、うちの子たち 全員実は洗礼を受けたんですね。ヨルダン川で洗礼を受けたんですね。で私はあの洗礼を受けたのはあの、ね、三重県のね、あの私の救われた教会 の, あの教会堂で洗礼を受けたんですね。それで12月のね、当時はクリスマス洗礼っていうのがあったので、クリスマス の, あの時にこう洗礼を受けたわけなんですけども、あのお湯だからって聞いてたんです ね, ね、お湯だから大丈夫だからね、あったかいから大丈夫ってね聞いてたのに、あのいざね、あの真っ白いあのやつを、ね、着せてもらってね、あ嬉しいなと思いながらね入ったら、あの真水だったんですよね。で入った瞬間にね、あのなんかね私のね顔が引きつってるね、あの写真がなんか多分ね望郷会のとこどっか残ってるんですよね。で、あのね、でも僕その時のね、僕先生はですね、あのスーツのね、あの上着を取って、このね、このこういわゆる私の今の私みたいなこの状況で、あのそのまま入られて、でこう洗礼を授けておられたんですよね。でも私はその、もうね、その寒かった、冷たかったっていうね印象しか残ってないんですよ、実は。でそれからするとね、あのうちの子供たちね全員がね、あのイスラエルに行ってね、ヨルダン川に行ってね、ヨルダン川で洗礼を受けてね、であのところがね、おそらくねみんな子供とね当時ちっちゃかったので、あのヨルダン川で自分が洗礼を受けたっていうことが、いわゆるそのクリスチャンとしてね、あのどのぐらいこう祝福なのかっていうことを、あの多分ね分かってないかったんじゃないのかなっていうふうに、で当時あのなんかね当時ね確かインドヨハネだったと思うんですけども、が受けた時に、あなんかねその辺走り回っててね、なんかこうあね、あの彼らはね無邪気に走り回ってるけど、あのこれがどんな祝福なのかっていうのがね、きっとね、あのもっと後にならないと分かんないんだろうなって私は思ってたんですね。それでそしたらですね、あの洗礼式の直後に、あのそこにね不思議さんがおられて、でヨルダン川の、ね、その洗礼の場所で、で不思議さんがね私に対してもあのおめでとうございますってこう言ってくださったんですね。それであのはい、なんか子供たちはねヨルダン川で祝福を、ね、洗礼を受けたってことはどのぐらい祝福なのか多分分かってないとは思うんですけどねってね、本当にこうね、もうねもったいないような祝福ですねってね、本当にこうもうね、こんな祝福をね受けるに値しないものたちなのにね、本当にこうもったいないです、もったいないぐらいの祝福ですねって私が言ったらですね、不思議さんがですね、あでも恵みだからいいんじゃないですかってまっさり言われたんですね。でああそうだ恵みなんだなってその時思ったんですね。あの神様が私たちに与えてくださるのは恵みであるっていうこと、祝福は恵みであるので、ね、あのもちろん私たちはあの行いが清められて整えないでいく、ね、あの私たちの品性が、ね、整えられていく必要ももちろんありますけれども、しかしそれはあの恵みとして神様から私たちがいただくものの中の結果としてそれがあるということを私たちは、ね、理解しておく必要があります。今日ちょっともう一つだけちょっと短く話します。ヤコブはそして、ね、神様の祝福、神様が共にいるっていう祝福の約束を受けてラバンのところに行くんですね。でラバンのところに行った時に、要するにラケルに一目惚れするわけですね。で、ラケルと結婚したいので、7年間あなたにお仕えしますって言って、ラバンのところで、とにかく仕えるわけです。そして、婚礼、いよいよ婚礼となったときに、ラバンは、なんと、お姉さんのレアを、ヤコブの妻として与えるんですね。だから、婚礼のときベールをかぶってたりとか、それから、おそらく、暗かったりとか、いろんな理由があると思いますので、ヤコブは、それがレアだと気づかないんですね。でもおそらくだから、ね、ラバンも悪いですけどレアもね、私ラケルじゃないのになって言いながら行くわけですから、レアもラバンも、ヤコブを、落とし入れるというか、騙すような形で結局結婚というふうにこうさせるわけですね。で当然ヤコブはそのことで、ね、ラバンに抗議するわけです。そしてラバンはそしてじゃ あ, ね、うちはねレア、ね、長女から先にちょっと嫁に行かせることになってるからみたいなことを言ってね、でラケル もあなたにあげるから、あなたに、ね、あの妻の役としてあげる、あげるから、その代わりあの婚礼の死を過ごして、でその後その代わりもう7年私の元で使いなさいっていうことを言うわけですね。で、まあ立法ではねそういったことをね、あのいわゆる禁じてますけども、当時はまだ立法がないので、まあ容認の範囲の中でそういうことが起きるわけですね。で、皆さんこのね話をちょっと見ていくと、やっぱりねこの神様ってなんていうかね、ヤコブに対して最善の形で立て上げをね、やっぱりこう許す、ね、あの容認して許しておられるなっていうことをね思うんですよね。どういうことかっていうと、ヤコブは騙す形で長子の権利をエサウから受けるっていうことになります。もちろんこの長子の権利をヤコブが受けることは主の御心だったわけなんですけども、しかし主の手に委ねて主の方法によってそれがなされたというよりは、どちらかというと、騙すっていう形になっちゃったんですね。で、ヤコブがじゃあ実際に妻を迎え入れたいとなった時に、ヤコブもラバンによって騙されるっていう形になるんですね。で、おそらくねヤコブはこの時に、ああ騙される人ってこういう気持ちなんだな、ああね、この裏切られるっていうのはこういうことなんだなっていうことを、ヤコブはヤコブなりにその事柄が主の許しの中で起きたことを通して、ヤコブはそれをね自らの体験っていう形で、それをこう知るようになっていくわけですね。そして皆さん、神様のね約束ってすごいなと思うんですね。アブラハムのねに対して神様が約束された約束の中心というのは、あなたの子孫から救い主が出るってことじゃないですか、ね、ヤコブもあなたと共にいるっていうのはもちろん祝福なんですけど、この祝福の中心は地上のすべての民族があなたとあなたの子孫、つまり究極的には救い主によってあなたの子孫から救い主が出ることによって、地上のすべての民族が祝福されるっていうのが救い中心でしょう、ね。救い主はこのヤコブの後ね、この後12部族に分かれるわけですけど、どの部族から出てますか？ユダ族ですよね。ユダ族って誰の子ですか？ユダって誰の子ですか？レアの子なんですよ。ラケルの子じゃないんですよ、ね、神様っていわゆるヤコブがねより愛したラケルの子じゃなくて、レアの方から救い主を、ね、与えるっていう約束を成就されていらっしゃるんですよね。でそう考えると、やっぱり、ね、神様のやることってこうなさることってある種ねこう正しいというか、ね、こうですね、公平というかね、やっぱりそういう部分をこの記述を通してもやっぱり、ね、感じざるを得ないというかね、そういうふうになります、ね、ですから皆さん、ね、ヤコブはね、しかしね、ヤコブはねこれを神様から私は取り扱われたというか、もちろん取り扱われなんですけども、神様からなんかねこう裁かれたとかそういったことではないと思います。ヤコブにとってこれを主の許しの中で取っていくことを通して、ヤコブを神様は深く愛しておられて、そしてヤコブにとっての最善の立て上げの方法がこれを通っていくということだったんだろうというふうに私は理解しています。ですから皆さん、私たちね誰でも罪人であるわけなんですけども、神様はそんな私たち一人一人のことを愛しておられて、そして私たち一人一人がを祝福され、そしてさらに祝福されていくために私たちを、主の、ね、最善の立て上げの中で整えを与えてくださるということね、私たちは覚える必要があります。ですから私たちは神様に信頼し、そして、神様に聞き従うという対応を持って、ね、主の前にこの、ね、主と共に歩むということを、ね、歩み続ける必要があるということを、ね、覚えておいていただきたいというふうに思います。あるイスラエルチームに、ね、私と妻で、ね、行ったことがあったんですけどですね、大体ですね、いつも、ね、先に妻の分で、ね、費用が満たされるということが多いんですけども、あるイスラエルチームに関しては珍しく私の したら妻がね、はぁーってね、言ったんですね。私も行くって言うんですね。で、あなたも行っていいよ。ただ、あの経済が与えられる、まだ与えられてないから、経済が与えられるっていうことをあの祈って、御心の関係で経済が満たされたら、あなたもね、一緒に行きましょう。当然、神様が与えてくださるからっていうことで、あの祈って行ったんですね。あの妻、私がの分が先に与えられたことがちょっと悔しそうでしたけども。で、そしてですね、ちょうどその時にですね、いろんなあのお金が少しね、こう与えられてきて、で、ある岡山時代ぐらいからだったと思いますけども、あるですね、口座のが満期になってですね、それで、ね、何も知らなかったので、そしたら、利子がついてるってことが分かったんですね。で、結構な、ね、年数の利子だったので、あ、それなりにお金になってたんですね。でそれなりのお金、それなりのお金って言っても、それだけでは当然イスラエルには行けないお金ですよ。で、ただ、それを含めて、あとこっちからこっちからこっちからって、なんとかもうかき集めたら、どうにか一人分イスラエルに行けるかなっていうぐらいのお金になりそうなお金になったんですね。で、その段階で、うちの妻が言ってきたんですね。これをかき集めて、私もじゃあイスラエルに行っていいかなって言ってきたんですね。それで私は、そうだね、って返事をしたんですね。つまりそういう形を通して私の妻がイスラエルに行くっていうことを主が見込こうとしているかどうかが分からなかったので、ちょっとお茶を濁すような言い方をしたんです。ところがうちの妻は、主人はそうだねって言ったって言ってね、もうイスラエルに行く気満々になってたんですね。で、と思って祈ってみたんです。そしたらですね、神様から言われたんですね。年金払ってない分があるから払いなさいって、そのお金を使って払いなさい、それはそのためのお金だって神様から言われたんですね。で、うちのね、妻にこれを言ったら妻が怒るかがっかりするだろうなと思って、でもね、私副業の時間で、妻も副業の時間もあったので、ね、一応 LINE でね、祈ったらそれは年金払えって神様から言われたから、あなたのイスラエル分のためのお金には当てられないんだけど、当てられないね、ちょっとと私は思うんだけど、ちょっと祈ってみてくれってね、LINE で送ったんですね。それで私はその副業をして、でもう結局夜遅くなっちゃったので、もう帰ってもね、どうせ妻寝てるかなと思ったんですけど、で、ね、それで帰り道の時にですね、神様、この問題について妻はね、妻の状況はどうでしょうかって祈ったんですね。で、祈った瞬間に妻のが怒ってるっていう感じの、なんていうか感覚がね、ふわーってこう来たんですね。うわ、妻怒ってるわこれっていう感覚が来たんですよね。で、ところがね、怒ってるわっていう感覚が来たんですが、その後ね、神様から言われたんですね。でも、あなたの妻は、そのあなたが言ったことを受け入れるって神様がね、こう言ったんですね。そして、あ、そうなのかなと思ってね。で、ね、帰ったらもう妻寝てたので、私も寝たんですね。横技の争点のうちにですね、昨日の話なんだけどって言ったらですね、みゆきさんがね、はい、うん、年金払えばいいんじゃないって言うんですよね。で、どうしたのって言ったら、その翌日のデボーション箇所で、誰に対しても何の借りもあってはなりませんっていうね、御言葉があって、それをね、明確に示されたんですね。で、なので、いわゆるかき集めてイスラエルに行く諦めて、主が言われた通りにそのお金を使って、そして妻は自分がイスラエルに行くっていうことを、その方法を通してやる行くっていうことについては神様にもう手を委ねたんですね。で、そうしましたら、その後なんと献金が与えられて、妻がイスラエルに行くっていうね、このことができるっていうことになったんですね。で、なので神様は神様の方法を与えてくださったということだったんですね。で、今日ね、二つ目に覚えていただきたいことは、やはり主の御心を成していくってね、先週の話とちょっと被るんですけども、主の御心を成していくといったときに、主の御心の方法が必ずありますので、ですから皆さんね、ぜひ祈っていただいて、そして神様が言われた通りのやり方をね、やっぱり私たちはしていくということは非常に重要です。例えば、近日中の、ね、事柄であれば、例えば殉教 湖政界がありますし、それから白馬スネルグイキャンプがありますね。で、私たち普通にやると、例えば、お仕事をしてらっしゃる方は、普通にやれば、ね、なかなか白馬スネルグイキャンプに、ね、行くって難しいと思うんですね。で、それから、主婦の方もね、例えばご家庭の中で、許可を、ね、得られるということになかなか戦いがあったりすることがあると思うんですね。で、そのですね、私たちは人間的な方法でやっぱり無理にこじ開けようとしてしまったりとか、いろいろこう画策を持ってやろうとしてしまう。もちろんそういうふうにね、いわゆるこう知恵を使ってやるっていうことは大事なことですけども、祈らないで、つまり死に頼らないでそういうことをするっていう形をするときに、時にね、主のやろうとしている言葉だと違うっていうことがやっぱり起こり得るわけですね。ですので、やはり私たちは祈って、そして神の方法によって神の御心が開かれていくってことは非常に重要だということです。ですからね、必ずそういう時に皆さんね、祈っていただいて、そして主の御心に従う形で、主が開かれる形で、ね、それをね、受けていくってことが重要であるということをね、ぜひ覚えていただきたいというふうに思います。それではお祈りします。天のお父様、あなたの豊かな助けと恵みをありがとうございます。お一人一人のうちに主の祝福を注いでくださり、あなたの豊かなご意ことを見働きましてください。共に癒しのために祈りたいと思います。悪い分のある方はそこに手を置いてお祈りください。今、共に主がおられますので、主に期待を持って祈りましょう。天のお父様、イエスキリストの十字架の血潮の力を持って癒しを与え、解放を与えてください。イエスキリストによって病の霊を縛る、イエスキリストによって不信仰の霊を縛る、イエスキリストによって否定的に話したくの霊を縛る、イエスキリストによって思い技の霊を縛る。天の様、今あなたが触れておられることをありがとうございます。豊かに臨んでくださり、癒しと解放なしてくださるようにどうぞお願いいたします。イエスキリストによってお人としての霊肉魂に命じる。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。天の様、今あなたが触れていらっしゃることからをありがとうございます。肝臓のところにちょっと問題のある方に触れられました。癒しを受けてください。天の様、あなたの助けと見働きましてくださいますように、どうぞ導くことをくださるようにお願いいたします。肺のところにですね、ちょっとかつてこう穴が開いたみたいな感じの症状があって、それ以降ちょっと肺のところにちょっと調子の悪さのある方がいらっしゃいますけど、そこに主が触れられました。癒しを受けてください。天の様、どうぞ助けを望んでくださり、癒しの回復をなしてくださり、どうぞ天の様お願いいたします。血糖値のところに問題のある方に触れました。癒しを受けてください。天の様、豊かなご意向と見働きましてください。どうぞ主を受けします。胃の痛みに触れながら癒しを受けてください。天の様、助けを受けてください。癒しを受けて回復を与えてください。どうぞ天の様お願いいたします。ちょっと睡眠に問題があって、夜中に何度も起きるという方のところに、そこに触れられました。癒しを受けてください。イエスキリストにお一人一人死の癒しを宣言する。イエスの名前によってお願いします。アメン。それでぜひちょっと皆さん体を調べていただいて、癒しがですね、表されたという方はぜひ報告をしてください。教会のホームページで癒しのコーナーをね、また再開しましたので、そちらでもね、ぜひね、そういった癒し、神の癒しを取り上げていきたいというふうに思いますし、それから後から分かった場合もね、ぜひ皆さんそれをね、報告してください。でそのね、神の癒しを表していくことを通して、さらにたくさんの方が主に触れられますし、また皆さんの、ね、癒しもさらにね、より祝福されますので、ぜひそのことを覚えていただきたいと思います。ではハレルヤを賛美したいと思います。お立ちください。 さんで名古屋